富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。今週も前田さんに来ていただきました、はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。はい、なんかでもこれだけ気温が上下激しいと、はいはい、前田さんのちょっと病み上がり的にはどうなんですか、はい、大丈夫ですか？
大丈夫ですよただね、ほらウォーキング行きたくて寒いんですよね。あ、はい、で雨降っていかないんですけども、はい、晴れてもやっぱり寒い日があってしますし、はい、今日はもうゆっくり歩いてきましたけども、
でも無理は禁物ですから。
そうですね、
はい、とりあえず暖かくて調子のいい時だけ始められれば、はいね、はい、だんだんまたもっと体調完全に戻りますからね。
そうですね、はい、
さて今日はお客様でございます。
はい、はい、藤原明隆税理士事務所の、はい、税理士の藤原さんです。
はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ということは税金の問題。
そうですね、はい、
当然相続に絡め、
そうですね、はい、相続ね、昨日もほら勉強会やってたんですけど、はい、ずっとこれ相続でかかりますかかりますか、いやかからないって言ってるじゃないですかって言いながらも、であと個別相談やってると、いやまだ相続税納めなきゃいけない、じゃかからないですってね。
いやでもそれは気にされる方多いんじゃないですか。
ありますよね、うん、はい、なんかね登録免許税、要するに登記した時に費用かかるんで、はい、相続税もなんか少しかかるみたいな勘違いされてる方もありますし、から逆にいやいやもう1億円くらい財産ないと相続税でかからないですよって、いや1億ないけど6000万くらいあるんだけど、えそんないっぱいあるんですかって、いやそれはかかるかもしれないってね。じゃあちょっとその内容と資産のね内容と、それから相続人さんですよね、予定の方が何人さんいらっしゃるかで計算してみましょうということで計算設定するんですけどね、
はい、相続税の一部変更が行われたのってこれどれだけ前でしたっけ、
うん、一部っていうか大々的に変
わった、あ大々的に
最近での大改正って言われるのは平成27年
3年前
改正の時ですね。
そうですね、はい、ね、
27年何月だった
んですか。あれはもう1月から
です、ね、1月1日から、
はい、でまあ、結局26年の12月31日まで亡くなった人は前の税制で、1月1日からは次の、まあ相続税がかかりやすくなったって言ったら、はいはいはい、まあ、おかしな言い方なんですけど、まあ、基礎控除と、まあ、要するにその相続された財産から一定額引いてもらえる金額っていうのが下がったんですね、はい、従前に比べると約6割という数字になってしまったんで、まあ、以前はかからなかったっていう人がやっぱちょっとかかるという可能性がやっぱ最近やっぱ増えてますんで、そういったような意味ではやっぱ私のところにもなんかただちょっとこう相談っていうのがやっぱ出てくるようになってきましたね。やはり
あの頃確かよく言われたのは、特に首都圏の人たちってかかる人が増えたよ、一気に増えたよみたいなことを言われたような記憶あるんですけれども。
そうですね、
この辺ってあんまり そんな影響ないんじゃないかなと思っていたんですが、どうなんですかね。
データ的にはね、前の課税で基礎控除額だと全体の 8% ぐらいで、今が 20% ぐらい
で、ね、あでも倍以上だ、
はい、そうですね、
はい、はあ、で不動産をなんか2つ3つ持ってるとそれだけでやっぱり基礎控除を上回ってしまうってケースもありますし、で案外持ってらっしゃる持ってらっしゃるんですよ、ね、
あ持ってる人は
持ってらっしゃる、いくらぐらいですかって言って、ね、いやせいぜい2000万ぐらいかなみたいな感じでね、いやいや6000万7000万ってね、なんでそんないっぱい持ってらっしゃるんですかみたいなね、うん、まあ、これ聞けないんですけども、持ってらっしゃる方も結構多いですよ。
あとその6000万7000万というのも現金で持ってりゃすごいんですけれども、
そうですね、
土地で持ってると時価になるとどうなる、どう判断していいのかわからない部分ありますからね、
うん、そうですね、まあ、その今ちらっと出たその時価っていうのがやっぱ皆さんまあ、理解って言いますか、ちょっと、まあ、考え方 がこう税金を計算するにあたった時価、はい、まあ、相続税の評価っていう意味の時価と、その一般売買の時価っていうのはやっぱ混同とかされとって、はい、
そうですよね、まあ、最近私らのイメージの時価って高い料理屋行ってヒラメ時価って書いてある
ようなもんで、もうマグロの時価みたいな形で実際その席に座っていくらみたいな、まあ不動産とかで言ったらやっぱ売り買いの時の金額っていうのでやっぱ考えられるもんで、
それとは別に税金の対象になる時価っていうのもある。
そうですね、その税金を計算するにあたって、まあ同じ、まあ、土地建物だとしても、まあ 最近ちょっと一件あったのが、やっぱその東京の物件をお持ちの方が亡くなられて、ご家族が相続なされるときに、はい、まあ、非常にちょっと いい場所のところの分譲マンションだったんで、まあ、近隣のまあ売却価格って言ったら、まあ、なんか5000万ほどぐらいでなんか売られとるとかっていうぐらいなところやいう話があったもんですから、はい、ご本人はもうすごい心配なされて、まあ、5000万とかって言ったらもう相続税絶対かかるよねっていうので、まあ、ちょっとどのくらいかかるのかっていうのを、まあ、おっかなびっくりでちょっと来られて、ただまあやっぱその実際の売買は5000万でやってるにしてても、固定資産税の評価はそこまで決していかないの でそこで評価していくと、そこまでのその相続税の問題っていうのは出てこないのでって言われて、あ、そうなんですかみたいな、てっきりまたその税金をかかるのも時価っていうので、まあいろんなところで事前に調べられたみたいで、時価イコールやっぱ売買の価格っていうんで、不動産屋さんとかまたあのよく売れそうな物件なんで、不動産屋さんもあの4000万で買いますよとかいろいろちょっと問い合わせが来てたらしくて、じゃあやっぱそのぐらいに対して相続税取られるのかなとか、収まらなきゃいけないのかなっていうので、いろいろちょっと心配とかされて来られて、でまあ物件の場所とか、まあ基礎的な情報とかを見せていただいて、まあ計算してみると、まあ5000、決して5000万円ではなくて、あと他のものといろいろくっつけていくとどうなるかねっていうところで計算していったんですね。はい、
それはやっぱり一般の方はなかなか理解できないところが未だにあると思いますよね。
そうですね。で、一歩踏み込んで、その税金上の評価っていうので、はい、あの、こう、インターネットとかいろんなネットで調べたとしても、まず書いてある意味がよくわかんないっていう話が始まるんで、まあ、読めば読むほど難解になっていくみたいな話がどうしても出てくるんで、はいはいはい、これは何を言ってるんですかみたいな話が。まあ、もうちょっとまあね、踏み込んでいくと、まあ、大体皆さん聞いたことがあるかもしれないですよ、路線価っていうのでこのぐらいかねっていうのでは出てくるんですけど、はい、あれはまあ決して単純に面積かける路線価っていうので出てくるわけではやっぱありませんので、土地の形によってもそこで下がったりっていうのが出てくるんで、はい、まあ、なかなか一般の方があれで計算しようって言ったらちょっと無理ですね。
そうですよね。確かに路線価っていうのは、ついこの間も、新聞市場に各地域ごとに、あの、住宅、商業地、それぞれ金額は出てますけれども、ね、あれで単純な計算だけではできないと。
はい、はい。まあ、必ずしも路線価がついてるところだけではありませんので、だからまあ、その場所と、その、まあ、あとはもうその土地の形によってっていう話がやっぱいろいろ出てきますので、はい、まあ、なかなか、あの、お一人で、判断されるとやっぱちょっと勘違いっていう思い違いをされるっていうことが出てくると思うので、やっぱ事前に、まあ、我々のような専門家とかの方に相談していただくっていうことが常々必要になってくるのかなとはちょっと思っておりますね。
でまた一般的にこうやってその一つの、まあ、家なりマンションなりの、税金がいくらになるかが見えたとしても、今度はそれを相続する側が一人なら計算しやすいんですけど、いや子供三人で分けなきゃいけないんですけどっていう話になってくるわけでしょ。
そうですね、ありますね、それは。はい、
ね、じゃあ今度は売ってからの話かよとかっていうことに、
うん、そうですね、まあ、さっきのちょっとちらっと出た東京みたいなところの、はい、すぐ売れるような物件だったらまだいいんですね、正直な話、すぐ換金できるから、はい、一度まあ皆さんで相続してそれをまあ売却した時に皆さんで当分で分けようとかって言ったら決着がつくんですけど、はい、まあ、いわゆる地方、この富山近辺のところでも場所によってはなかなかやっぱ売れないっていうところが多いので、
うん、前田さんはよくその話をされてるんですよ。
はいはい、よくね、あのお客さんから、まあ、不動産業者として取り扱いが入るんですよ、うん、で大体この物件この場所なんだけども、いくらぐらいですかって質問ですよね。で必ず聞くのが、これをお売りになりたいんですかどうするんですかって、いやいやちょっと今価値知りたいだけだって言われる方と、それからもう一つはね、あの相続、将来相続になるからとか、うん、今相続しなきゃいけないんで、うん、あの教えてくださいっていうことあるんですよ、うん、でその時にあのいわゆる取引の時価額で査定出せばいいですかっていうのと、あの相続税の評価でお出しするといいんですかって聞くんで、それ何ですかって聞かれるんでね。
でしょうね。
で相続税の時は、まあ、あのざっくり言ったら、まあ、路線から難しいけど言わずに、あの固定資産税のね、納入通知書で、土地であれば建物建てて安くなるっていうところじゃないところの、標準課税額見ていただいて、それに 1.2 倍するとか 1.3 倍するとかっていう、とりあえず見ていただければ、あのおよその計算できますよって言うんですよね、うん、でじゃあそうすると、あの相続税を分けるときに、うん、 あのそういう時価で計算してあいつ不動産持ってっからあいつたくさん不動産で持ってもらってその分現金で欲しいってのはダメかっていうねいやいやいやそれはまあ都合のいい話ですねっていうね
まあでもまあねそういうお話もやっぱ出てくるんですけど
あります
よ大抵そうなるんですよね
そうですね、ただまあ土地もらう側もお金があるかって言われたらまた違う問題になってくるんで、
その土地がまあ本当に売ってもよし使ってもよしという立地条件が良ければそんなに揉めないのかもしれませんけれども、
そうなんですね、
売れもできない、うん、使いもできないっていうことになったら、うんね、はい、持ってるだけ意味ないじゃんっていう、うん、
まあ、意味ないどころかもらった方相続した方にしてみると維持費がかかるっていう話ですね、はい、ね、単純に固定資産税だって毎年かかるわけですし、はい、そこの土地の手入れもやっぱしないといけないっていうことが出てきますんで、
一番大変なのはそこに住んでらっしゃる方が住んでるから当然ね相続しなきゃいけない、だけど相続するんだけども財産っていうのはその不動産以外に現金って少ないっていうね、はい、でおまけになんか付帯的にこの田んぼがいっぱいついてきてるって どうしたらいいんですかっていうねそれ全部いらないって言ってあげますって言ったらどうなんですかね、みんないらないって言ってるとかね、
はい、
なるんですよね、
そうやって土地が宙に浮いちゃうわけですよね、
そうですよね、いやすごいですよ今本当に、
これでも解決策はあるんですか。
解決策は正直現状においてはない、そう簡単な解決策はないですね。
やっぱり、
まあ、強いて言うなら事前準備でいろんなことをやっていくっていうことにはなってきますよね。もし土地を、まあ、いくつか持っていらっしゃるとしたら、はい、その今お持ちになってるお父さんとかお母さんがご存命の時にいろんな処分の方でしてしまって、うん、ちゃんとなんか渡せる何かしらを作っとかれると、ね、例えばご長男が自宅の建物相続したらその分だけ預金を他の兄弟の方に渡せるような体制を作っとくとかっていうことがやっぱ必要になってくるのかなと。
つまり亡くなってからではなく、亡くなる前に予防措置を取っておくしか、
そうですね、
あと後々揉めなくなるし、
はい、
金銭的なものも土地の配分にしてもまだ楽だと、
そうですね、
例えば田んぼだったらなんだっけ 組合の方に任せてしまうとかいうことですよね。
そうですね。ですので対処ではなくて対策をやっとくっていう話に尽きるのかなとは思いますよね、
うんうん、今ねちょっとこう具体的に今やってるんですけども、はい、いい場所なんですこれね。で売ると売れる田んぼなんですよ。いっぱい買いに来るんですもんね。でその田んぼ持ってて田んぼの上がりがない田んぼ預けてるんでほとんど収益が上がらないんですよ、うん、で娘2人いて娘多分相続で田んぼもらっても何もできないからどうすればいいかっていう相談なんですよ。でどうするかというと3つぐらいブロックがあるんで1ブロックをじゃあ宅地造成しましょうと。で宅地造成で例えばそれを私が今不動産業者でもあるんで買い上げしましょうとね。
あ、なるほど。
で、はい、買ったお金で、お金を渡しますから一戸建ての賃貸住宅建てませんかって話ですよね。でアパートかマンション建てるとなかなか大変なんですよ、うん、でマンション建てて、ま、アパートで1億円というのはまたそれ分けようないんで、うん、一戸建ての戸建て賃貸であれば一戸建て1000万できるんですよ。で土地をちっちゃく切っておいて一戸建ての賃貸住宅を建ててでこれを相続の時にこれお姉ちゃんこれ妹っていう感じでね分ければいいんですよ。でこれ住むという方と売ってしまうという方と、うんうん、戸建て賃貸で経営するという方分けられるんですよね、うんうん。で当然この
相続
税、ね、の圧縮になるん で、うん、で最近よく一戸建て賃貸提案します。
税制的にも対策できるんですか。
対策にはなるんですね。まあ、更地いわゆる何も建ってない土地だと、はい、まあ、その出た評価額にそのままっていう話になるんですけど、はいはい、それを例えばその貸すような今言ってたような物件になってると、うん、そこは評価が下がるんですね、はい、その持ち主が貸してるもんですから借りてる方の権利がどうしても出てくる話になるんで自分の権利が制限されるっていう意味で土地の評価が下がるっていう意味で、まあ、長じてその相続税の対策っていうような意味合いも出てきますね、うん、そういう時は、はい、
なるほど。そういうことわからないとどうしていいかさえ考えつかないじゃないですか。
そうですね、う
ん、ね、
う
ん、
でよくあるのがその1億円借金してアパート建てればいいよっていうね、
はいはい、
1億円借金してアパート建ててもいいんだけど、うん、もう全然入居者がなかったらとんでもないことになるんで、うん、なんか知らんけどもなんか節税っていうかね、 借り入れ償却で落ちるんだけども、うん、なんでうち現金ないんやろうかっていうねでこっちの金持ち出しになってるから全然効果ないんやないってねあるんですよね。
実際それはね、ちょっとある話にもなってくるんで、うんうんうん、もちろん それも一応その、あのプランニングとしては相続税の対策とかっていうので、うんうんうんうん、やっぱ1億円借金、まあ、もう要するに財産と借金もやっぱ背負うっていう話になってくると、はいはい、まあ、もらった財産がまあ1億5000万円だよ、でも借金が1億あるよってなったら、うん、純粋な財産は5000万だよねっていう話になるんで、もともとあったその1億5000万円に対して税金かかるんじゃないしっていうことで、そういう相続税対策はあるんですけど、それ相続税が乗り切ったとしても、次の、まあ、その先、例えば20年とか30年の、はい、その、借金を返すっていうことも、考慮にし、をしながら、そこは計画立てていかないと、うん、後でこんなはずじゃなかったっていうこともやっぱ出てくるとは思うんですね。安易にその相続税だけにとらわれて、計画を立てるっていうことは、やっぱ何年かすると思わぬ落とし穴、しかも大きな落とし穴ができてくるっていうことがあるんで。
経営が成り立たないって一番怖いですよね。
そうですよね。
ちょうど10年経った時に、やっぱりあの補修が出てくるわけですよ、うんうんうん、あのリフォームしなきゃいけないんで、で10年経ってくると入居者減るんですよね、うん、でそうするとあの
やっぱ他の方だって新しいところ入ろうと思いますからね、
そうですね、綺麗で新しいところっていう話になってくるん で、
う
ん
う
ん、
でそうするとあのこう夢を描いたその会社が来て、このままだと入居者ないから家賃値下げしてくれとかね、
あ、なるほど、
からあのリフォームしなきゃいけないとかっていう話になるんですよね、うん、でもう本当にこれアパートオーナーに口説いてましたけど、なんか知らんけど 10年戻ってって、あとはもう左打ちで生活できるっていうのに、10年経ったら誰もおらへんなって入ってもらえへんなったし、オール電化にせんで人入らんとか言って言われて、どうすりゃいいねとか言ってね、ありますよって。
いやだからその時だけいいという考えではいけないと。
そうですね、
少なくとも10年先から20年先ぐらいは見越しておかないと、その時だけ税金対策できたとしても、あと逆に損する場合だって十分あるということですね。
そうですね、はい、うん、まあ、損で済めばいいんですけど、その借金を返すっていうことができなくなってしまうと、
う
ん、やはりその最終的なその法的な手続きっていうことをしないといけなくなっちゃう、まあ、結局せっかく相続したものが全て手放さなきゃいけないとかっていう、はいはい、まあ、いたたまらないような辛いようなお話にもなりかねないっていうことがあるんで、はい、ですね、まあ、最後にどういう形で持っていくかっていうこと、それこそ今さっきおっしゃったみたいな20年30年っていうことの全てを、うん、のその計画を考えた上でそういったものを建てるか建てないかっていうことを考えていくっていうことがやっぱ必要なのかなと、
はい。さあ、それではお知らせを挟んで、この話ちょっとまだ続けていきたいと思います、はい